町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
3度目の、新型コロナウイルスの緊急事態宣言が発令される中で迎えた大型連休をリスナーの皆さんはどう過ごされているでしょうか。
近場にお一人でキャンプや釣りに行くという方もいらっしゃるようですね。
多いみたいですね。で、僕が気になっているのはですね、酒が飲める店を求めて東京都内から荒川や多摩川を越えてよその県に行く人が、増えたとされ、こうしたところで人手が宣言の発令前よりも増えたっていう話です。長引く自粛疲れの中で迎えたせっかくの大型連休なんだから少しはリフレッシュしたいっていう気持ちは、これはまあ僕にもありますから、そういう気持ちはよく理解できます。ですが、どうか自己防衛の気持ちを働かせてください。密を避けてリフレッシュする方法を取るようにしてください。
私は子供がちょうど自転車に乗れるようになったので、近くでサイクリングでもしようかなと思ってます。
ああ、いいね、サイクリング。まあ、その一方でですね、大型連休も世の中は休みなしで動いており、ニュースはたくさんあります。今日も僕が選んだ重要な政治経済関連ニュースを10位からカウントダウン方式でお伝えしましょう。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
では10位のニュースからいきましょう。
火曜日、知人にインサイダー取引を進めた罪でドン・キホーテ前社長に懲役2年執行猶予4年の有罪判決。ドン・キホーテホールディングス株の不正取引推奨事件で、金融商品取引法違反に問われた前社長大原浩二被告に対し、東京地裁は懲役2年執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
はっきり言ってインサイダー取引っていうのは、問題の情報の公開前の株式の売買記録から必ず足のつく犯罪です。もしそんな誘惑があったら、きっぱり断る勇気を持ちましょう。続いては第9位のニュースです。
がん患者の10年後の生存率は 59%。 火曜日、国立がんセンターが初めて結果をレポート。国立がん研究センターは2008年にがんと診断された人の10年後の生存率が 59.4% だったと発表しました。初めておよそ23万8千人という大規模データから算出したものです。医学の進歩により、もはやがんは不治の病ではなくなりつつあるようです。
第8位のニュースはこれです。
先週土曜日、国が東京と大阪に1日1万人規模の接種可能な会場設置を決定。政府は連休明けに高齢者向けの新型コロナワクチン1800万回分を自治体向けに配送するなど、ワクチン接種が本格化するため、接種も自治体任せにせず国が運営する施設を東京と大阪に5月下旬に設置することを決めました。
ワクチン接種を自治体に押し付ける国の姿勢は最初から無理筋で混乱を招くと指摘されてました。もっと早くこうした措置を打ち出すべきだったと言わざるを得ません。続いては第7位のニュースです。
新型コロナ対策、イギリスやイスラエルで経済活動が正常化へ。一方、日本は接種 1% と大きく出遅れ、インドは深刻な事態に。ワクチンの1回目の接種が人口の半分を超えたイギリスとイスラエルでは経済活動が正常化しつつあります。一方で日本はまだわずか人口の 1% と大きく出遅れています。またインドでは昨日、これまでで最も多い37万人余りの新規感染が確認され、死者も過去最多の3600人以上に上るなど、状況の悪化が続いています。
インドでは死者が多すぎて火葬場も不足する事態になってます。また呼吸器などに使う医療用酸素が足りないため、自動車メーカーのスズキはインドでの生産の一時停止を打ち出しました。スズキは酸素は命を救うために使われるべきだ と考えるとコメント。インド政府の工業用酸素の医療への転用要請を受け入れると発表しました。続いては第6位のニュースです。
アメリカの人口、移民抑制とコロナで伸び鈍化、中国政府は人口減少との情報打ち消しに躍起に。アメリカで去年行われた国勢調査の結果が月曜日発表され、人口の増加が10年前と比べて 7.4% と80年ぶりの低い水準にとどまったことが明らかになりました。移民の減少に加え、新型コロナで若い人の雇用が不安定なことから、今後の出生数も落ち込みが懸念されています。一方、中国でも去年国勢調査が行われ、今月初めと見られていた結果の公表が遅れています。遅れている理由について、水曜日にイギリスのメディアが人口が減少したからだと報じ、中国政府は打ち消しに躍起になっています。
世界経済のコロナ危機収束後の成長力回復の牽引役として期待されるのがこの二大経済大国です。ですが、その成長のエンジン役の人口の増加に異変が起きているっていうのがこのニュース、はい、仮に従来の予想よりも早く異変が起きるとすれば、世界経済に陰りが生じることになるので、注意深く見守っていく必要がありそうなんです。続いては第5位です。
水曜日、格差の是正を狙い、バイデン大統領が10年で160兆円規模の富裕層増税構想をまとめる。アメリカのバイデン大統領は、企業と富裕層への増税を財源にして、ミドルクラスの育児や教育を支援、格差の是正につなげる新たな政策、アメリカ家族計画をまとめました。10年間で160兆円の税収を見込んでいるのが特色ですが、野党共和党は早くも反発しており、実現は難航が予想されます。
表向きの増税の狙いは格差の是正なんですが、実際には新型コロナ対策で行った財政の大盤振る舞いの穴埋めも大きな要因です、うん、経済の V 字型回復が見込めるアメリカは、早くもコロナ危機の後始末を模索し始めたとも言えるわけです。一方、我らが日本は月曜日の経済財政諮問会議で、これから使う社会保障費の伸びを抑えないと、2025年には人口の多い団塊の世代が75歳以上になり、社会保障費が大きく膨らむから大変だっていう議論に追われている段階なんです、はい、アメリカと違い、当面のコロナ対策が遅れてますし、長年の放漫財政のツケもあり、とても次の時代へ向けた取り組みを始められる状態にないことが浮き彫りというわけです。まあ、コロナ後、日本ではアメリカより個人負担が重い増税も予想されるだけに、賢い財政施策作りが怠れません。続いては第4位のニュースです。
中国がアフリカ東部の要衝ジブチで軍事基地を拡大、大型の空母や強襲揚陸艦の停泊も可能なレベルに。先週20日火曜日、アメリカ海事協会のニュースサイトは、中国がアフリカのジブチにある軍事基地を拡大し、空母や最新鋭の強襲揚陸艦の停泊が可能になったと報じました。ジブチは黄海のインド洋への出口にあたる交通の要衝で、フランスやアメリカ、日本の自衛隊も拠点を構えています。
中国はインド洋に浮かぶ海上交通の要衝、スリランカやパキスタン、ミャンマーなどでも港湾建設を支援しており、広域経済圏構想一帯一路を念頭に、人民解放軍のアフリカ東部に至る広域展開を視野に入れているとみられます。南シナ海、東シナ海も含めて、中国の強硬な海洋進出は日本、アメリカ、ヨーロッパとの溝を広げる要因です。今週もこの他にも中国の存在感と脅威を浮き彫りにするニュースがいくつもあったんで、ここで見出しだけ杉浦さん紹介してください。
火曜日、茂木外務大臣が閣議に2021年版の外交青書を報告、中国について安保上の強い懸念と表現、尖閣侵入は国際法違反。水曜日、中国外務省が原発処理水の海洋放出方針の撤回と謝罪を要求。月曜日、総務省の調査で LINE サーバーへの中国からのアクセスが132回に及んだことが判明。
中国の動きをしっかりと見て対応していく必要性は高まってるんです。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
はい、では3位のニュースです。
水曜日、福島第一原発の事故後、全国で初めて40年を超える原発の再稼働に福井県知事が同意。福井県の杉本知事は、運転開始から40年を超える県内の原子力発電所3基の再稼働に同意すると表明しました。これで関西電力の美浜原発3号機、高浜原発1、2号機は再稼働に向けた準備が進むことになります。福島第一原発の事故後、40年を超える原発の再稼働は初めてです。
原発は温室効果ガスを排出しないので、安全ならば運転開始から40年を超す原発であっても運転を認めるという実例ができたことは、気候変動対策として朗報といえば朗報です。ただ菅総理が2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度に比べて 46% 減らす方針を打ち出したのに対し、従来から政府経済産業省は電力の2割を原子力で賄うとしており、計算上その2割の達成には原発30基の稼働が必要なんです。しかし福島第一原発の煽りで廃炉が相次ぎ、建設中のものを加えても国内には原発が36基しか残ってません。この中にも、首都圏の原発である東海第二や活断層の上やそばに立っていると言われる原発も含まれています、はい、つまり30基の稼働ありき、これ難しいのにこれありきとなると、設備の経年劣化の問題があるのに安全確認が、おざなりになりかねない、そんな懸念があるんです。あと、そもそも福井県でも国と関電が約束した再稼働の前提条件である使用済み核燃料の中間貯蔵地の県外候補地の確定が実現できるかどうかさえわかりません、はい、福井県内の3基は使用済み燃料を貯蔵するプールの容量もいっぱいに近いはずなんですよね。ここでは原発で電力の2割などという机上の空論は直ちに捨てて、再生可能エネルギーの活用拡大と温室効果ガスを出さない火力への大転換が急務だとして指摘しておきます。あと、あの福島第一原発事故から10年以上も経ってるんですから、うん、こうした地帯怠慢は政府経済産業省の無責任の極み。一刻も早く現実を認めて、安全で実効性のある抜本策を講じるよう求めます。続いては第2位のニュースです。
日曜日、菅政権初の国政選挙で自民党が参戦全敗、新型コロナ対策の不満や政治と金が影響か。菅政権発足後初めての国政選挙が行われ、自民党は与野党対決となった参議院長野選挙区と参議院広島選挙区で敗れ、候補擁立を見送った衆議院北海道2区を含め全敗しました。新型コロナウイルス対策への不満や政治と金をめぐる問題が響いたとみられます。
幸か不幸か、自民党には有力な次の総裁候補がいないので、9月末の自民党総裁の任期満了までは相当程度世論の支持を失ったとしても菅政権が居座ることが難しくありません。しかしそれはいくらなんでも無責任、崩壊寸前の政権運営をしっかり立て直す必要があると菅総理には申し上げておきます。それでは本日のカウントダウン第1位です。
2020年3月から2021年2月の決算、純利益1兆円超え28社のうち16社はアメリカ勢、中国勢は3社、日本勢はトヨタ1社にそれぞれとどまる。木曜日の日本経済新聞によりますと、世界の主要企業で2020年3月から2021年2月の決算期に純利益が1兆円を超えたのは金融業を除き28社となりました。国別に見るとアメリカがアップル、マイクロソフト、グーグル親会社のアルファベットなど16社、中国は3社、日本はトヨタの1社のみでした。
新型コロナ危機に見舞われたにもかかわらず、今週発表が相次いだ今年の第一四半期決算発表を見てもアメリカ勢の強さは不変です。去年の同じ時期に比べて最終利益でアップルが 2.1 倍、グーグルの親会社のアルファベットが 2.6 倍、 テスラも27倍強の利益を確保しました。日本勢の相対的な地位の低下は相変わらず、デジタルトランスフォーメーションへの対応の遅れが響いています。最新の2021年3月期の年間決算でトヨタ以外で目立ったのは、純利益が初めて1兆円を超え、2年ぶりの過去最高益を更新した、ソニーグループぐらい。ソニーの稼ぎ頭は、新型コロナでの巣ごもり需要を享受したゲーム、音楽などエンターテインメント事業でした。企業経営にとってこうした風に、こうした風に乗りやすい収益構造づくりが重要なことを改めて示したとも言えそうです。
以上、町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました。では放送後期お願いします。
はい、先週木金の2日間、アメリカのバイデン大統領主催で気候変動サミットが開かれ、トランプ前大統領時代に空中分解仕掛けていた温室効果ガスの排出削減のための国際的な枠組み、パリ協定が修復され、アメリカや日本、イギリスなど先進各国は、それぞれ新たな削減目標を表明しました。とはいえ、各国が具体的な方策まで公約したわけではないので、イギリスで11月に開かれる COP26 に向けて実効性をどう確保するかが大きな課題になってきます。特に2030年まで排出拡大が続くとしている中国などに対しては、いかに目標の上積みを求めていくかも国際社会共通の課題になるでしょう。日本での報道を見る限り、言葉にする議論があった形跡はありませんが、今後気候変動対策をめぐる国際的な焦点に浮上してきそうなのが、この番組でも何度かお話してきた国境炭素税の導入議論です。はい、国境炭素税は対応を間違えば日本の輸出競争力を削ぐ恐れがある反面、うまくやれば中国に責任ある行動を迫る大きな圧力にもなりうる諸刃の剣だと僕は思ってます。そこで、この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで専門家をお招きし、この問題を徹底的に深掘りしてみたいと思ってます。ぜひお聞きください。
以上、放送後期でした。さあ、番組ではご意見やご感想をお待ちしています。ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけます。それから、この番組含め3つの番組合わせた公式ツイッター、町田鉄の深掘り3兄弟、皆さんぜひ検索してフォローしてください。皆さんとはこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょう。それでは、さようなら。